森の診察室。このコーナーは大野診療所の提供でお送りします。小鳥のさえずり、小川のせせらぎ、心地よい風に誘われて迷い込んだ森の中。元気な毎日を過ごすため、体のお悩みはここで解消。熊先生こと神尾浩二先生に何でも相談しましょう。日本外科学会外科専門医、日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医、大野診療所院長、神尾浩二先生が優しく分かりやすくお答えくださいますよ。番組のご案内は水井美沙です。それでは今日も神尾先生とお届けしてまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早いものでもう12月師走を迎えております。
なんだろう、年齢を重ねるごとに1年ってこんなに早いんだっけと思っちゃうんですよね。
不思議ですよね。
学生の頃全くそんなこと思わなかったんですけど、今はもうなんか、え、もう今年終わっちゃうのみたいな
ですね。
ね、そんなに追われて生きてるわけじゃないんですけど
でも10年経つのが早いですね。
あ、そうですね。
そう、え、もう10年と感じてしまいますけど、どうでしょう、どうなっちゃうんでしょうね。もっと早くなるのかな、年を重ねると。
あ、やだな、まあ、年取りたくないんですけどね、僕自身は。
でも必ずね、はい、一つずつ年を取っていくという
ですよね。そうなると、あ、また一つ年取るんだっていうのが見えてきちゃって、はい、気持ち的にはちょっと落ち込みます。
あ、先生何月生まれなんですか？
僕5月なんですよ。
あ、春生まれ。私4月なんですけど、
じゃあもう4ヶ月とかそういう世界ですよね
それでもう一つ重ねるっていうこと。
昔はなんか年末とかお正月とか、うん、すごく楽しみにしてたけど、
はい、
最近は、あ、もう終わっちゃうんだって思いの方が強くなってきてるかなって思います。
12月になると寒いし、うん、お天気もどちらかというとちょっと暗めだったり、
そうですよね、
雲が厚かったりするじゃないですか。
もうあっという間に暗くなりますし、
はい、
ただね、あのこの時期イルミネーションとか、
うん、
綺麗だったりしますよね。
そういう楽しみはありますけどね。
それはいいんですけど、それ終わってしまうと、もう終わりだ今年はと思ってしまうと、ちょっと悲しくなってくるような性格です。
はい、コロナの時期は、うん、会社の忘年会とか、
うん、
完全ストップでしたけど、
そうですね、
このところ、まあ、去年もやりましたし、うん、もちろん今年もこの後予定しているんですけど、うん、増えてきてるでしょ。
増えてますね、
うん、
あのやっぱし忘年会ですよね、この時期になってくると、
はい、
で飲食業界の方に聞くと、前よりかは団体の方が増えてるという話を聞きますんで、
う
ん、さあやってきましたっていう感じですかね
飲食店の皆さんにはコロナの間ね、大変だった分、うん、しっかりとね、繁盛してほしいなっていう。
そうですよね、盛り上がっていただいて、まあ、それに僕らも貢献できればとは思うんですが、はい、
ですが忘年会も一つだけだったらいいんですけど、
うん、
一番すごい週は週に3日入ってきたかな。
あ、すごいですね。
はい、週3日入ってて、この週どうやって乗り越えようってちょっと思ってますけど。
僕はまだ2日かな
多くて
はい、
なので1ヶ月通すと、うん、結構な数にな
りますよね。
なります。
そうすると、まあ食べ過ぎもそうなんですけど、
はい、
伸びすぎっていう問題も出てきますよね。
そうなんですよね。
まあね、お酒飲まない方にはあんまりそういうのは縁がないのかもしれないですけども、は
い、飲んじゃいますからね。
そうですね、僕も痛い思い出をいくつも持っておりますで、なので今日は、
はい、
まあ、二日酔いの話をしてみようかなと、まあ、飲んで食べてやらかした方っていうのは次の日ね、大体そういった状況になることが多いですよね。
僕も次の日起きたくない、
はい、もう辛いなと思うことが多々あります。で、まあ、二日酔いイメージすると、まあ頭痛いの気持ち悪いの、
うん、
っていう感じですよね。
そうです、
大体そう。で、まあ、原因っていうのは、
はい、
まあ、基本的にはアルコールが原因なんですけども、うん、そのアルコールが分解されてできたアセトアルデヒドっていう物質がこういった悪さを起こすんですね、
はい
はい、で基本的にアルコールって、胃で約 20%、
うん、
小腸で約 80% が吸収されます。
あ、吸収されるんですか。
はい、で体に入っていって、で脳の神経細胞を麻痺させるんです。 ですね。まあ酔いの状況っていろいろあるじゃないですか。
ありますね。
ね、僕もまあいろんな状況になりますけども、まあいろいろとあの学問的にはですね、はい、分類があってですね。
あ、そうなんですか。
はい。面白いのは酔いの分類としては爽快期。
爽快期。
まあなんか爽やかな気分になる。うんうんうん、まあちょっと肌が皮膚がね赤くなったりとか、はい、まあ、陽気な感じになってくるというのと、うん、その次に来るのがほろ酔い期。
ほろ酔い期。
そう、手の動きが活発になるとか、ちょっと理性が失われてきたりとか、あ、まあ、はっちゃけ始める時ですかね、
はい、
でその次行くと酩酊初期って言って、
はい、
まあ、気が大きくなったりとか声がだんだん出てきちゃってってなると怒りっぽくなるとか、はい、ちょっと立ったりするとふらついちゃったりとか、
はい、
っていうのが酩酊初期って言われるらしいです。で次に酩酊期っていうのがあって、それは千鳥足とか、
はい、
もう同じこと何度も言う、なんかそれ自分で話してるとなんか心当たりあるような気がして嫌なんですけど同じことな、確かさっきも言ったのにっていう指摘されたりとか、うん、指摘された時はもう酩酊なんだと思ってください。かなり酔っ払ってる状況と、うん、でその先行ってしまうと今度電水って言って、
あ、そうね、
もう、
う
ん、まともに立てないし意識も朦朧としてる、
うんうんうん、
ね、何言ってるかよく分かんないっていうのが電水期ってなって、それ以上言ってしまうと昏睡期って言って、
ね、
そう、意識障害ですよね、
うんうんうん、
失禁したりするのもそうですし、
はいはい、
ね、いわゆる中毒状態と一緒ですね、うんうんうん、そういった感じになるみたいです。なんか自分で話しててうん、ちょっと心当たりがあったりすることもあるとなんか話しにくいですけどもまあアルコール自体ってそもそもがそのままいるわけじゃなくて肝臓で代謝されるんですね、うん、アルコール脱水素酵素っていうので代謝されるんですけども、これってお酒弱い人っていうのはその脱水素酵素が落ちてる、
はい、
あの遺伝子的に落ちてたりするので違う経路でまあ代謝されたりするんですけども、うん、まあ、その代謝物っていうのがアセトアルデヒドっていうものになります、
はい、うん、
でそれをさらに、変化させて分解させてあのアセテートっていうものになっていくんですね、
うん、
でそのアセテートっていうのは筋肉や脂肪組織で水と二酸化炭素に分解されて息や汗尿で排出されるんです、
うんうん、
まあ酒臭いとかそういうのもあるのかもしれないですけども、なんですけども基本的にはその形で分解されるものが、
はい、
飲みすぎるとですね肝臓でのアセトアルデヒドの分解が追いつかなくなっちゃうんです、うん、要はアセテートになれなくなってしまって、
はいはい、
でアセトアルデヒドがどんどん増えて血中濃度が上昇してそれが悪さをして吐き気とか、
うん、
頭痛とか動悸とか、まあ、胃もたれ胸焼けって、まあ、食べ過ぎもあるかもしれないですけども、そういった症状を起こすんですね。だから飲み過ぎは良くないんだよっていう話になるんですけどもでももうなっちゃったものはしょうがないっていう話になってくると思うんで、
まだほろ酔いぐらいはいいけど、うんうん、だいたい酩酊ぐらいに入ってくると、うん、もう飲みすぎだからやめた方がいいよって言ってあげても聞いてくれないもんね、
う
ん、
そうですね、もうだって判断できないから
聞いてくれないで、そうそう、いいんだよとか言って飲んじゃうもんだから、うん、
それと結局飲んでてもタイムラグありますよね、その酔いって。
ああ、そうですね、
そう、飲んでる時は平気だけど、
うん、後からね、
あと吸収されてから、うん、なるんで間に合わなかったりとか、
それは確かにあるかも。
そうだから僕結構飲むスピード早いので、
うん、
それ考えると飲んでる時は全然元気だけど、はい、なんともないけども、
はい、
気づくと酔ってるっていう形にもなりかねないっていう話なんですけど
そうか、
そうで、まあ二日酔いになっちゃったらどうするか、まあ、うん、本当はならないのが一番なんですけども、
一番いいですけどね、
うん、まあ、一番は十分な睡眠をとりましょうと、
はい、
であとは水分もしっかりとってくださいと、
はい、
それはもともとアルコールによって利尿作用が働くので、
うん、
結構体って脱水傾向になってるんですよ。
あ、そう言いますね、
はい、で水分を多く取ることによってその結局溜まった物質ですね、
うんうん、
アルコールによってそれを尿から一生懸命出そうとする作用が増えるので、うん、
はい、
どんどんどんどん代謝されていきますから、
はい、
だから水分はなるべく取るようにしてあげたいとか、あとはビタミン類を多く含む食べ物、果物とかそういうみたいですけども、そういったものを含む食べるとアルコールの分解代謝を促すらしいんです。
あ、ビタミン、うん、果物 ね、 ね、いいですね。
果物 食べたりする、うん、いいみたいです。あとはよく皆さんがなんか飲む前にウコンとか飲んでらっしゃるんですけど。
あ、そうですね、
はい、まあ、あれも、まあ、クルクミンというポリフェノールの一種が含まれているみたいで、でそれが胆汁の分泌を促進をするので肝機能を改善させるっていう意味合いでやるみたいです。うーん、改善させて要は働きを良くするってことですね、肝臓のなんとか代謝させると
はい
いう形になるみたいですが、だからといって量が多ければ代謝しきれないというのが実情なんですね。なんでまずは飲みすぎないことっていうのは重要みたいです。
それはそうですね。
まあ、なんか一説によるとビールだいたい60キロから70キロぐらいの人がビール500ミリリットル分解するの4時間ぐらいかかるらしいんですよ。
結構かかりますね。
かかるんですよね。まあ個人差があるので、ね、もうちょっとかかる人もいればもうちょっと早い人もいるみたいなんですけども、はい、なんで、まあ、それを計算しながら飲み方を考えていただいてとか、
はい、
あとはもう空腹は避けてください。
あ、そうね、うん、飲むだけの人いるけどそれはダメですね。
そう、やっぱし吸収がその分いいですし、早いですし、
はい、
脱水にもなっちゃうんで水分も取りながらその脱水を予防させて排泄をできるようにしてっていう形で、結構ね飲んでる人トイレ行かない人多いじゃないですか。結構脱水になってるかもしれないですよね。
そうかもしれないですね、
うん、あとはなるべく食べながらお酒を飲むと、うん、例えば乳製品系だと、はい、粘膜保護に胃の粘膜とか保護されるようになりますので、うん、吸収が遅くなったりとか、はい、あとはタンパク質も多く摂るといいみたいですよ。
ああ、そうなんですか。
そう、例えば枝豆とか豆腐とか、
肉魚とか。それは確かに言うね。
なんか肝臓の細胞の再生を促すみたいなんで、だそういった形でやはり食べながら飲むと、食べ過ぎず飲み過ぎずって形ですよね、
うん、お店も考えてますね。やっぱりお通しで枝豆とか、うんうんうんうん、やっことか出てくるところ結構あるから、
うん、そうですよね。
それはいいんですね。
理にかなってますよね。
かなってますよね、うん、もう忘年会シーズンに入ってますので、うん、今日は皆さんにとっても非常に貴重なお話だったんじゃないかと思います。
そうですね、これを参考にして乗り切っていただければと、
はい、そうですね
このシーズンを、
うん、無理しないようにして。
そうですね、
やっぱり自分のこう限界も年齢上がっていけばいくほど分かるじゃないですか。
そうですね、
これ以上飲んだらもうダメだなって、うん、
やっぱ頻回に飲めば、うん、その分その頻度が高ければ体調もやっぱ崩すし、睡眠不足にも多分なると思うんですよ。
そうですね、
そうするといろんなところでほころびが出て、体調不良を起こしたりとか、うん、疾患が、ね、出てきたりとかしますんで、
はい、
そこら辺は気にしながら楽しく、はい、ね、忘年会を楽しんでいただければと思います。
そうですね、
はい、
1年の締めくくりっていうことになりますから、うん、職場とか友達とか家族とか、うん、今年1年お疲れ様って楽しくやると思いますから、ぜひ苦しいお酒ではなくて楽しいお酒に。
そうですね、次の日もすっきりで、はい、過ごしていただければと思います。
はい、今日は忘年会から二日酔いについてアドバイスいろいろいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。また来週。
森の診察室、このコーナーは大野診療所の提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。